第2章モジュール1マークシグナルデンターズ興奮性細胞近畿型。この復習では迅速な神経シグナルデンタとより遅いホルモン性経量を比較します。各問いの後で一時停止し答えを声に出しして説明してください。学習目標、静止マークデニ、活動デニ、シナプスデンターズ、自律神経性制御、ホルモンの分類、受容体シグナルデンターズ、内分泌フィードバックを説明する。ニューロンにおける電気的シグナルデンターズ。ニューロンはそのマークを隔てて4分布の付近2を維持しています。カリウムは細胞内に高濃度です。ナトリウムは細胞外に高濃度です。選択的透過性とナトリウムをカリウムポンプが静止マークデニの形成に寄与し、その結果細胞内は細胞外に対して電気的に陰性になります。段階デニは刺激の強さに応じて大きさが変化する局所的変化です。トリガーゾーンでの脱分極が行く位置に多湿するとデニイーソン性ナトリウムチャーネルが開きます。ナトリウムは急速に流入し、活動デニーの立ち上がり層を生じます。続いてナトリウムチャーネルは不活性化し、一方でデニーアイソン性カリウムチャーネルが開きます。カリウムが流出してマークは再分極します。カリウム電導が持続すると短時間の過分極を生じることがあります。活動デニーは全過無化です。より強い刺激でもより高い活動電位が生じるわけではありません。通常は発火頻度が増加するかより多くのニューロンが動員されます。風機は発火頻度を制限し一方向性の電導を促進します。ミエリンはランビエ光輪の間を電流が効率よく伝わるようにすることで速度を高めます。このカティは跳躍電導と呼ばれます。シナプスとネットワーク。化学シナプースでは活動デニによってシナプース前週末のデニ依存性カルシウムチャーネルが開きます。カルシウム流入が神経デンターズ物質の放出を引き起こします。デンターズ物質はシナプース間隔を横切り、シナプース高細胞上の受容体に結合します。イオンチャネル型受容体波チャネルを直接制御し速やかに作用します。体細中接型受容体波シグナルデンターズ経路を介して作用し、多くの場合より遅くより長く持続します。興奮性シナプース高電位はマーク電位を色影へ近づけます。よく生成シナプース高電位はマーク電位を色影から遠ざけるか、あるいは安定化します。ニューロンは空間的荷重と時間的荷重によって多数の入力を統合します。自律神経系は神経平滑筋線を中接します。交感神経系は負荷や機器への動員を支えます。副交感神経系は休息消化エネルギー保存を支えます。これらは単純なオンオフの分類ではなく共闘した傾向です。また多くの臓器は両方の入力を受けています。ホルモン性シグナルデンターズ、ホルモンは体液中を移動し適切な受容体を持つ細胞にのみ作用します。ペプチドホルモンとかテコルアミンホルモンはイパンに水素性です。これらはマーク受容体に結合しセカンドメッセンジャーをも意味ます。ステロイドホルモンと甲状腺ホルモンは歯層性です。これらはマークを通過するか輸送機構によって細胞内にいるり、細胞内受容体に結合して遺伝子発現を変化させます。その作用はしばしば発現が遅いですがより長く持続します。ホルモン分泌はイパンに負のフィードバックによって制御されます。歯周下部下垂体甲状腺軸では歯周下部の甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが下垂体の甲状腺刺激ホルモンを刺激します。甲状腺刺激ホルモンは甲状腺ホルモンの放出を促進します。 上昇した甲状腺ホルモンはその同視床下部と下垂体を抑制します。内分泌水は拮抗的調整をよく示します。血糖が上昇すると B 細胞がインスリンを放出します。インスリンはインスリン感受性、組織へのグルコス取り込みを促進し、グリコゲン、脂肪、タンパク質の合成を支えます。血糖が低下すると亜細胞がグルカゴンを放出します。グルカゴンは肝でのグルコス酸性を促進し、特にグリコゲン分解と糖新性を介して作用します。副腎応答は神経性制御と内分泌性制御を結びつけています。交感神経入力は副腎髄質を刺激し、エピネフリンとのルエピネフリンを速やかに放出させます。視床下部、下垂体、副腎ジークはより遅いコルチゾール応答を生じます。コルチゾールは燃料利用過去の右性を支え、免疫活動を収束しますが、持続的な過剰は有害な影響をもたらし得ます。統合、神経系と内分泌系は異なる時間的課題を解決します。ニューロンはミリベイ用から培養の範囲で標的を絞ったシグナルを届けます。ホルモンは培養から肺単位でより広範にシグナルを分配します。両者は絶えず相互作用しています。視床下部は神経情報を内分泌命令へ変換し、一方でホルモンは脳機能と高度を変化させます。感覚コディングと運動制御、感覚受教器は物理的または化学的エネルギーを電気信号へ変換します。このカーティを変換と言います。受教器は完全に特異的というより選択的に感情性を示します。光受教器は光に最もよく反応し、機械受教器は変形に、化学受教器は化学物質に、身外受教器は損傷を起こし得る刺激に最もよく反応します。刺激強度は活動デニ頻度と追加の受教器の動員によって都合化されます。1は受容脳とそのシグナルを伝える経路によって都合化されます。順脳は一定刺激に対する応答を減弱させます。歯や順脳性受光器は変化、振動、運動を強調します。オソ順脳性受光器は強度や位置を継続して報告します。疼痛は損傷後に鈍くなるのではなく、むしろ過敏になることがあります。これはエンシャウスイメディエーターと中枢経路が応答式位置を低下させるためです。運動制御は階層的でありかつ分散しています。脊髄回路は反射と定型的可動を強調します。脳幹は姿勢、平衡、眼球、運動、呼吸、その他の必須機能を支えます。大脳皮質は随意的な計画と高知運動に挙します。大脳基底核は運動の選択とスケーリングを助けます。小脳は意図した運動と実際の運動を化学し、誤差修正と運動学習を支えます。身長反射波フィードバック制御を例示します。筋の身長は筋膀水を活性化します。感覚ニューロンは同じ筋を支配する運動ニューロンを興奮させ身長に対抗する収束を起こします。相反抑制は拮抗筋の活動を低下させます。下降路は課題に応じて反射原因を調整できます。内分泌系をさらに詳しく、ホルモン濃度は分泌、分布、血行、代謝、排泄に依存します。多くの主要性ホルモンは単体タンパク質に結合して循環しています。血行が区分は超高固として働き、1,4 で有利が区分は通常、組織に乳利受容体と相互作用できます。ホルモンは主に肝臓、腎臓、標的、組織によって除去されます。白動性、分泌や外実性、分泌があるため、タイミングは平均濃度と同じくらい重要であり得ます。視床下部下垂体副腎軸は副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンから始まります。 これは副腎皮質刺激ホルモンを刺激し、それが副腎皮質によるコルチゾル産生を刺激します。コルチゾルは血糖、血管反応性、ストレスへの適応を支えます。また炎症活動を抑制します。コルチゾル過剰は筋タンパク質分解、高血糖、中心性脂肪蓄積、骨量減少、免疫抑制を促進しえます。欠乏は血圧、メジとストレス耐性を損うことがあります。成長ホルモンは特に睡眠中に惑動性に分別されます。これは体細を直接変化させ、主として肝臓及び局所組織からのインスリン有成長因子値の産生を視覚します。これらのシグナルは成長とタンパク質合成を支えます。プロラクチンは乳児産生を支え、視床下部ドパミンが持続的にその放出を抑制している点で特徴的です。カルシウム調整は多臓器制御を記します。イオン化カルシウムの低下は副甲状腺ホルモンを刺激します。副甲状腺ホルモンは腎でのカルシウム保持を増加させ、腎でのリン酸再吸収を低下させ、下垂がタビタミン D の形成を促進します。下垂がタビタミン D は腸管でのカルシウムとリン酸の吸収を増加させます。骨は動的なミネラル貯蔵庫として関与しますが、慢性的なホルモン不均衝は骨を脆弱にしえます。腫瘍体、葉量反応、相互作用。黄土の大きさはホルモン濃度、受容体粒、受容体親和性、下流気候に依存します。低濃度ではホルモンの増加に伴って黄土も増加することが多いです。受容体と経路が飽和に近づくと追加のホルモンの効果は小さくなります。予備受容体が存在する場合、明大黄土には全ての受容体占有を必要としません。ホルモンは許容的、相乗的、または拮抗的に相互作用しえます。甲状腺ホルモンはカテコルアミン応相性に達して許容的作用を持ちます。グルカゴン、エピネフリン、コルチゾルはストレス時の血糖維持を支えるために相乗的に作用しえます。インスリンとグルカゴンは複数の体細経路で拮抗的ですが、柔軟な中節には両方が必要です。弛緩はホルモン過剰、ホルモン欠乏、受容体抵抗性、異常輸送、またはフィードバック喪失から生じ得ます。一つ、オリチンのホルモンだけをコリスして測定すると、誤解を招くことがあります。原発性甲状腺機能低下では、甲状腺ホルモンは低く、甲状腺刺激ホルモンは通常フィードバックくらいの低下のため高値です。下垂体機能不全では、両者とも副アプロプリエイトを適切に低いことがあります。このパターンが周外部位を記憶剤化します。神経可塑性により回路は使用に応じて変化できます。シナプースは強化も弱化もされますし、樹状突起構造は変化し、ネットワークは学習後や損傷後に再編成されます。短期的変化はしばしば既存のチャンネルや伝達物質放出を収束します。長期記憶には一般に遺伝子発現の変化とタンパク質合成が必要です。可塑性は適用に不可欠ですが、慢性痛と依存症を持続する強量のような不適用状態を開示することもあります。したがって神経系は肯定された配線でも無制限の柔軟性でもなく、変化は細胞型、発達段階、活動、環境によって正当化されます。